備の時間、もうすでに聖霊様がね、こっちに強く臨在してくださいました。賛美は本当に神様が喜んでおられる、イエス様の血潮の賛美、その後で聖霊、だから聖霊が下りました。だからその流れですね、このままずっと続けばいいんです。説教もいらないんですね。本当に聖霊の臨在、私たちがこの聖霊の臨在のために集まってるからね。じゃあ、まあその説明でもあるんですけど、使徒の働き、今日は2章です。この2章1節から見ましょう。五旬節の日になってみんな一つのところに集まっていった。この五旬節ということね。五旬節、祭りには7つの祭りがあります。杉越の祭り、その翌日がパンダネ入れない祭り、またその次3日目が初穂の束の祭りです。これはイエス・キリストの十字架と葬られたことと蘇ることで、この3つの祭りが成就されてるんですね。それからこの杉越からこの50日を計算してペンテコステと言ってるんです。ペンテというと50ということね。50日の時、彼らがイエルサレムで集まり、その祈りをしていたというね。イエス様が天に昇って行かれたその後から10日間、彼らはイエス様の言われた通りにエルサレムを離れないで、そこでずっと留まって祈りました。エルサレムということは祭りが行われる場所です。20歳以上の人々が1年3度エルサレムに来るんですね。これは杉越とペンテコステと、その後はこのカリオの祭り、カリオの祭りの始まりがラッパの祭りです。ラッパの祭り、食材の祭り、カリオの祭りということですね。だから三大祭りだと言ってる。ナヨは全部7です。7つ、だから7の祭り、三大祭り、みんな同じです。けど20歳以上のユダヤ人の人々は三大祭り、3回エルサレムに来ました。それでこの祭りを行っているんですけど、彼らがこの祭りの意味がわからないんです。ただ集まって祭りをするんですけど、イエス様がその祭りのそのちょうどその全ての時間帯にご自分のことを表しました。十字架ですね。杉越の小一時として十字架にかかりました。そして葬られました、よみがえりました。ちょうど杉越のその時間で、それでイエス様が40日弟子たちと一緒に過ごされて、天に召され、エルサレム離れないでと言われました。彼らはその命令に従ってエルサレムで集まって祈っている時、ペンテコステになりました。五旬節と言っている。ペンテコステ、ペンテというと五旬というと五旬節、その時何が起こったかを今日の本文は言われます。聖霊ですね。聖霊のバプテスマ、あなた方は水のバプテスマを受けましたか。父の約束は聖霊のバプテスマ、それを待ちなさいという約束がエルサレムで成就されました。だから残りの祭りも3つ残ってるんですね。杉越のところまで、ペンテコステまで 4つの祭りが今今日成就されてるんです。今聖霊がみんなに注がれてます。あと残りは三大祭りがあります。ラッパの祭り、主がラッパと共に天から下ってこられる、それ再臨が残ってる。だから7つの祭りの中で4つが成就されたとすれば、あと3つもイエルサレムで成就されます。それを私たちは待ち望んでるんです。だからイエルサレムのために祈るし、ベクトエルサレム、そのように祈ってるのがそれですよね。じゃあこのようにペンテコステに、この何が起こったか、2節から、
すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した、
じゃあこの分かれた舌が現れた、分かれた舌のようなことが、これは聖霊ですね。聖霊が炎として、この分かれた舌のように現れました。分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。それでみんなが他国の言葉、アダトンスという、トンという言葉は舌ですよね。別のトン、これは異言と言ってる。異言、英語ではよく表現されてる、アダトンス、アダトン、他の舌、他国と表現してるんですけど、これ異言ですよ、異言。だからペンテコステに聖霊が下って、アダトン、分かれた舌、聖霊の舌、それが人に望んで、アダトンは人間の舌ではなくて別の舌がね現れた、ね、そのことですよね。五節から、
さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった、
じゃあこのペンテコステには全世界のユダヤ人たちがこの祭り、三大祭りを、こう祭るために集まっていったんですね。それでそこでとどまっていったんです。その中でマルコの部屋で120名が集まって聖霊を受けるんですね。それでアダタン、異言を語り、もうここを見るとね、この物音だと言ってるんですね。物音がどれぐらい大きかったか分かるんでしょう。みんなが集まるほど、120名がアダタン、異言でね、ガララララララララ、そのことを聞いて、あらこれなんだ、それで集まっていったというんですね。だからこの聖霊を受けるとこのように人が大胆になるんです。大胆になって、以前は自分はクリスチャンだということを隠して、部屋で門を閉めたりして生活をしました。イエス様がよみがえられたということを聞いても、まだ現れても彼らは、もう自分の以前の職業のところに行ったり、していったんですね。しかし、舌の、あの火のような舌が、分かれた舌が望んだ後は、彼らはもう勇気を持って出ていったんですね。その時イエスを主として、言ったら、彼らは街道から追い出されました。 だからユダヤ人たちを恐れて絶対外に出なかったんですね。その人々が、弟子たちがこの別の下が異言をした後は、彼らはもう人々の前に現れました。だからそのことを聞いて人々がたくさん集まる。これが聖霊様が望んだ時の光景ですよ、ね、それで、8節。
それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。
7節。
彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。
うん、じゃあこのガリラヤの人たちですね、イスカリオットユダは死んだからね、イスカリオットの地域の人は一人でした。みんなガリラヤの人々です、ユダヤ人たち、弟子たちはね。それなのに彼らが、全部自分たちが住んでたところの言葉で語るんです。皆さん想像してみてくださいね。120名がこの物騒ぎがあるんですね。わーわーわーわー異言で語る、そのところで人々がみんな集まってる。集まったらめいめい自分たちの国の言葉のように聞くんです。ユダヤ人たちはもう散らされて住んでったんでしょ。彼らが世界中からエチオピアからも来ていったんですね。ガンガンという人がエチオピアの言葉で聞くんですよ。わら、これはなんだ、まあ、この人々の国々、自分たちがどこに住んでたかという国々がここに書いてあります。旧説から見ましょう。
私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、
じゃあこの語る言葉は、まあ、語る人たちは、まあ、異言で語るんですけど、聞く人たちが全部自分たちの国のところの言葉として聞くんですよ、ね、これが奇跡です。だから、まあ、ある人は選挙地に行って言葉も知らない、その国の言葉も知らないけど、異言で語ると相手が分かる、聞くということの奇跡ですね、これが異言の奇跡です。異言は宣教の言葉です。また神様とのこう会話ですね、神様との会話、この宣教の言葉は最初はこのように人々が、ああ私が住んでる人々住んでるところの国の言葉だ、じゃあ120名がわーっと祈ってるのに、全部めいめい自分の国住んでる国の言葉として聞こえる。皆さんこの120名がね、この一斉に声を出したら、さっき私たちもここに集まってる私たちが異言で語りました。よくわからないのよ、ね、めいめい全部自分で異言を語るから。しかし神様が彼らに、聞く人たちに全部自分が知ってる言葉、英語とかもうフランス語とかね、バビロンの言葉とか、そこに変えて聞こえるされたんですね。だから彼らが、まあ、外国語を喋ったことではない、外国語を学ぶ時間もないし、 だからそのようにこう聞く奇跡が起こりました。聞く奇跡、トランス翻訳、私もね、日本に来てこの翻訳の奇跡が起こってね、初めから日本語の説教を聞くと分かる、大体分かるんですよ。これが奇跡ですね。ある人は私が韓国語で喋ってるのに日本語で聞こえて、それを証しをする人もいました。このように主がこの偉大な主イエス・キリストの福音をこのように語らせてください。じゃあこの中古節、
今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではないですか。
あの中二節、
人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。
だから聖霊に満たされたらね、ブドウ酒に酔ったように人が変わるんで、顔が赤くなってね、さっき皆さんが賛美しながら祈りの時間にこうふわーっと異言を語る様子を私が見ました。今日のこのブドウ酒の話をしようとしたから、みんなが酔ってるようにね、これが聖霊充満よ、これが大胆なことですよね。酒に酔うと法度があるんですけど、聖霊に満たされたら主を褒めたて大胆になる、勇気がある。自分の生活の中で痛み苦しみがあっても痛くない、痛くない。まあ子供たちは酒飲んだことはないからわからないけど、そうですよね、酒の力が、とにかく勇気が出てくるんです、ね。それでみんなイエスをこのように主として告白すると全部追い出される時代なのに、以前この古純節前まではドアを閉めて恐れていた人たちがペンテコステになってから別れた下が炎が望んでから彼らは酔ったようになりました。それで出て行って、それでイエスが主であることを今語り始めるんで、だから甘いブドウ酒に酔った、よそがそうですよ。みんな赤くなって、みんなは喜んで顔がキラキラ。だから14節、
そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。
じゃあこの朝9時からお酒酔っぱれる人はない、その話だよね。酒は夜飲む、しかしこの朝9時だよ、9時から人々が酒に酔う人はない、そのことですね。このような状態は以前ヨエルが予言した、そのヨエル2章で書いてあるその部分を取り出して言ったんですね。終わりの日にこのような主が私の霊を全ての人に注ぐ。ここで全ての人よ、皆さん今 すべての人、皆さんと私にすべて主が注いでくださいます。それで聖霊が望むと、ね、霊が聖霊の霊が望むとね、するとあなた方の息子娘は予言する。予言、青年は幻を見る、老人は夢を見る。18節、
その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する、
うん、じゃあここで霊を注ぐ、信じますか、うん、聖霊が注ぐ、注ぐ、うん、さっき賛美の時間皆さんが寄ってるように聖霊が注がれてる、うん、だからこのままずっと続けばいいかなと思いました、うん、もう聖霊充満のために私たちは集まってるからね、うん、霊を注ぐ、皆さんはもうすでに聖霊が皆さんに満たされました。また私、中級者です。
また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる、
うん、
しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる、
うん、じゃあこの環境はものすごく難しい環境、地、火、立ち上る煙、これはもう戦争、破壊、患難、こういった時代が来るということですね、うん、しかし主の大いなる輝かしい日が来る前にこのように災難が起こって、また太陽、闇、太陽が闇となり月が地に変わる。これはもう6番目の福音が解いた時の話ですよね、うん、だから災害がマタイの福音書24章の主役ですね。ここでそしてこの6番目の福音が解かれた時、この20節のようなことが起こります。しかし聖霊は私たちにこのようにされるんです。聖霊が望むと主の御名を呼ぶんです。主の御名を否定しない、主の御名を述べ伝える。ハレルヤ、これが聖霊ですよ。じゃあ聖霊、主の霊がどんな霊か、主の御名を呼ぶ、主イエス・キリストの血潮、その血潮で私の罪が許されたという、それが霊ですよ。霊というのは思いですね。思い、神の思い、神様の思いが私たちに望むんです。さっき賛美の中でリズムとともにその言葉のことが望みました。これは霊ですよ、ね、その霊が主の御名を呼ぶ霊ですね。ああ、私の罪が血潮で許された、それが霊ですよ、霊、それでその霊に満たされて私たちが異言を語ります。そのことで人が顔が赤くなって酔っ払ったように見える、ね、それが聖霊ですよ、聖霊。だから聖霊が望むと私たちは主の御名を告白するようになります。主の御名を呼ぶ者はみんな救われる。だから私たちが述べ伝えるのは主の御名です。それを聞いた人々が主の御名を告白する。これが聖霊が望む理由でもあるんですよ。迫害が起こるんでしょう、まあ、災害がずっと起こって、今地震がもうあちこちで起こってる。 飢饉が起こる、まあそのような戦争、戦争の噂、まあイランとアメリカとの戦争、ロシアとそのそこどこまたその戦争、もうあちこち戦争の噂がある、まあこれがどれぐらい展開するかわからないけど、とにかく火と血と煙だと、しかしそこで救われるのは聖霊に満たされた人々がイエスの御名を述べ伝えることであります。聖霊が望むとイエスを信じるんです。霊だから、主の霊は証の霊です。何を証するか、水と血を証する。この水と血によって来られた方はイエスキリスト、だからイエスキリストを証する。イエスの御名を呼ぶ者は救われます。だからこのようにペンテコステの日に聖霊が、霊が望んで、霊が望んだ内容が何であったか、このようにヨエル書、ヨエル書をこのようにペテロが語りました。それで、このペンテコステのこの人々の中でどんな霊が望んだか、ペテロの口を通してみんなが分かった。あ、この霊だ、イエスを証しする霊だ。聖霊はイエスを証しする霊です。じゃあ22から、
イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安ろう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。
じゃあこのように聖霊に満たされた、霊が望んだ、ペテロが語る霊が今ここに明らかになってるんですね。どんな霊か、自分がずっと3年半イエス様から学んだんですね。しかし、このペテロはイエス様が死んだ後で逃げました、それで、よみがえられたイエス様が自分に現れても、私は寮に行く、以前の職業に帰ります、しかしエルサレム離れないでと言われて、エルサレムで祈って、その祈ってる時霊が望みました。聖霊がね。それで彼らが他国の言葉、別の単異言を語ってから、その語る内容を自分でこう霊がこううおっと出たものを、ペテロがこの霊はこれですという内容がこれです。イエス様がこの私たちの中でこのような働きをされた。しかしあなた方がこのイエスを殺したんだ。しかしイエス様は殺されて、あなた方は殺したけどよみがえられた。 それで、この詩篇16編のダビデの告白をね、そのままつけてやるんですね。だからこれが霊ですよ。主の霊はイエスを証しする霊です。だから大胆にイエス様がよみがえられたと、今生きてる、その話をするんですね。29節、
兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それでの後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。
だから以前の旧約の部分、旧約の予言を全部イエス様のよみがえり、十字架とよみがえりに解釈する。だから聖霊は私たちにこの旧約聖書を、その当時までは旧約聖書しかなかったからね、ペテロのその今の立ってる地点まではペテロの手紙も後で書かれてる、ペテロによってね。だから今ペテロはよみがえって、聖霊を受けて語るのが旧約でしょ。この旧約の解釈を全部イエス様につけて解釈する、これが聖霊ですよ。だから聖霊が望むと旧約どの部分を読んでもイエス・キリストが見えるんですよ。だから聖霊がペテロの口を通して、今このダビデが王位とかを王だと言ってるけど、後の王がメシアですね、そのメシアのこと言ってるんです。これがイエス・キリストです。この方がよみがえられたという話を大胆に言ってる、これが聖霊十万で、聖霊十万が何であるか、皆さん今日はっきりこの2章としてね、聖霊十万はイエス十万だ、イエス・キリストを証しする霊だ。じゃあこの32、
神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人です。
これじゃあ聖霊が望むとあなた方は力を受ける、それでエルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで私の証人となります。その証人ということは何の証人か、イエス様が十字架にかかってよみがえられたと、その証人よ、証人ね、これが霊よ、霊、主の霊、主の思いです、主の言葉です。これが聖霊十万になるとあふれる流れる、大胆に、これがたまらないのよ、これが。だからもうプールの中で歩きながらもね、イエスを伝える。じゃあこの、33節、
ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。
この聖霊は約束だ、ペンテコステに来られる約束が、このペンテコステは過ぎ越しがなければ絶対ペンテコステはできない、イエス様なしではペンテコステはないのよ。イエス様がさっき十字架ですね、よみがえり、それを証しするために聖霊が来られる、このイエスを証しする霊が聖霊よ、これがペンテコステに、これは順番、それで実が結ぶ、4ヶ月実ですね、4ヶ月、 このラッパの祭りまでは4ヶ月、収穫の日が4ヶ月、今イエス様が来られるまで4ヶ月、うん、それで聖霊に満たされた私たちがイエスが主であること、イエス様が私たちのために十字架にかかり私たちを祈祷するためによみがえられました、それを証しする、それを聞く人々が身が結ぶ、ああイエスを信じる、救われる。35、
私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい、うん、
じゃあこの最後の勝利ですね、イエス様の再臨の話です。36、
ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った、うん、
じゃあこのこと、あなた方が十字架につけた、ローマ兵士たちが十字架につけたんですけど、いやあなた方がつけたと、私たちがイエス様を十字架につけたんです、私の罪が結局イエス様を十字架につけたんです。このことをみんながみんなの罪がイエス様を刺したんですね、うん、その話をした時に38、
そこでペテロは彼らに答えた、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう、
うん、だからどうすればいいか、ね、私の罪がイエスを神様を十字架につけて殺したんだ、うん、そこまでが、ね、導きですよね、うん、そしたら私たちはどうすればいいんでしょうか、うん、悔い改めなさい、私の罪がイエスを刺したんだ、主を許してください、私があなたを十字架につけたものです、私の罪があなたを十字架にあなたを死なせたんです、ローマの兵士ではなく私です、とするとね、イエス様とバプテスマを受けるんですよ、私の罪がイエス様に移され、結局私が死ぬことよ、私の罪人である私がイエス様と十字架につけられること、これがバプテスマです。イエス様と共につけられ、共に葬られ、共によみがえるのでありますよ。だから水の中で、私たちが水の中で入る時、イエス様と共に死ぬこと、これがバプテスマです。イエス様と共に自ら出る、よみがえり、これがバプテスマですね。だからこのバプテスマを受けなさいというね、ああイエス様の十字架が私のための十字架だと、そのように、ね、イエス様と一つになる、ね、バプテスマというのは一つです、一つ。そうすればこの杉越と、ね、このパンダネ入れない初の束の祭りを一緒にすること、そうすると一緒にペンテコステになり、聖霊が来る。聖霊を受けるのはこのイエス様とのバプテスマが必要よ。イエス様が私のために十字架にかかって、私がイエス様を刺したんだ、結局十字架につけられて悲惨なものは私の罪、罪人である私がそこにかけられて死んでいる、イエス様が私を生かすためには そのように私の罪を全部背負って罪となって私になりました。それで葬られよみがえり、だから私たちもこのようなことを同じくイエス様と共に十字架につけられ、私が生きるんではなくて私のうちにキリストが生きる、よみがえられたキリストが、死を打ち破るキリストが生きる、私が今肉の中で生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになったキリストを信じる信仰によって生きる。このキリストと私が一つになって死んだということを証しするために来られる方は聖霊よ。だから聖霊はイエス・キリストのバプテスマがないと絶対来ない。イエス様が十字架につけられて死んだのは私のためだ、私がそれを突き刺したんだ、それと共にバプテスマを受けるんですね。バプテスマというキリストと共に死に、キリストと共に葬られ、キリストと共によみがえり、パウロはエベソ2章6節に天の右の座らせてくださいました。これを全部証しする霊が聖霊よ。聖霊はそれを全部信仰を与えるために来られてる。これが霊よ、霊。この霊がないとイエスを主として告白できないのよ。この霊が強く満たされて私たちがどこにでも顔が赤くなって語る、ね、イエスは主、イエス王である、そのように語るのよ、語るね、これが聖霊よ、聖霊、聖霊が来られた理由です。39、
なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです、
これは全部に与えられている。聖霊を受けること、イエス様信じてバプテスマを受けると聖霊が来る、その約束だと。40節、
ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。
すごいですね。1日で3000名が救われる、その翌日に5000名が救われる。このようなことが聖霊よ、聖霊がペテロの中で強く入って、ね、旧約の全部を見ても、以前はよくわからなかった祭りとか、このペテロの旅での話とか詩編とか全部が一挙に分かる。あ、これだ、これイエス様の十字架とよみがえりだ。そのようにこう一体になってバプテスマになった時に聖霊が望んでる。だからペンテコステは必ず過ぎ越しから始まる。イエスの血潮があってペンテコステがあるんですよ。43節、
そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証しの奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。 主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった、
うん、初代教会の生活ですね。このような共同生活があってから迫害がエルサレムに起こって、彼らが共同分配した財産を持って全部全地域にディアスポラ散らされて、火が聖霊の火が彼らと共に飛び散って世界宣教になるんです。このようなエルサレムにあった共同生活を聖霊によって自ら進んで、聖霊によって生活が共有できたということですね。じゃあこのように私たちが聖霊を受けると、聖霊が私たちにイエスが主であることを語り始めるんです。だから皆さんと私がこの聖霊を受けること、聖霊を受けて聖霊の火をずっと保ち続けること、この祭壇ですね。祭壇というものは何でしょう。イエス様とのバプテスマです。その祭壇、その祭壇の火が消えないようにね、皆さんその方法は祈る以外はないのよ。聖霊の火が、祭壇の火が消されないように主が言われるんでしょ、うん、その火がずっと保つために、祈り、私たちが、このバプテスマ、このペンテコステが来るまで10日間彼らが祈りに専念していった、そのような祈りを私たちがいつでもすることよ。これが聖霊充満の火を保ち続けること。聖霊を消してはならないと言われるんでしょう。だから皆さん、このような祈りがずっと続けられるように、これが聖霊の火を、祭壇の火を消さない。聖霊を充満になると、私になったのは主の恵みであるということになる、から いつも聖霊が私たちに、あなたが生きてるのはこの十字架の恵み、十字架によって生かされた恵み、イエス様のよみがえりがいつも聖霊の火ですよ。聖霊の火だから、聖霊充満はイエス・キリスト充満であります。いつも口が開いたらイエス・キリスト言ってる、私はもう死んだものです。キリストと共に十字架につけられたんです。今生きているのは主の恵みであります。私のうちにキリストが生きているんです。このように火がついている、ね、祈らないとこの火がもう薄くなって、あとはもうピョンと消えてしまう、自分はイエス様を信じるかどうかも分からなくなる。だから私たちが幕屋の祈りをずっとしてる理由がそれですよね。それをもってずっと祈る、祈るから聖霊の火がね、私たちを通してこう燃えてるんです。だからこの金曜日に私たちが集まってね、イエス様の血潮を賛美しました。イエス様の血潮を賛美するとき、その月聖霊が望んで燃やしたまえというときに燃やされました、ね、これが聖霊充満よ。イエスの血潮で私の罪が許された。じゃあ祈りましょう。聖霊様が来られた目的は、私たちがイエス・キリストと一つになって、今 私のうちにキリストが生きていることを証しするそのためでありますよ。それが火です、思いです、霊です。火として表現しているのはこれがうわーっと出るから、思いがうわー火のように、霊は思いよ思い。皆さんがどんな思いにいつも支配されてるか、自分というものがね、十字架で燃やされてしまう。キリストだけが残る、これが聖霊十万よ。聖霊十万はイエス十万であります。今日も主よ、私を聖霊に満たしてください。イエスに満たし、イエスキリストだけが私の口から出るようにしてください、それが聖霊充満よ、聖霊に完全に燃やされてない人は時々自分の話をする、自分をいつも前に出そうとする。これは聖霊充満じゃない。聖霊充満は完全に自分は十字架で死んだ、キリストと共に死んだ、私がキリストを突き刺したものです、私がない、私のうちにキリストがいます、それが聖霊充満よ、それを自慢することが、聖霊の炎よ。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ。